ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバンズ、どうも高橋智明でございます。5月の1日配信分でございます。調査報告、日本財団っていうね、日本財団、よくほら、なんだっけ、住民の方の警察が来るやつ、あれじゃないらしいんだけど、18歳以下意識調査第6回セックスの調査報告書あれね、800人だって、全国で、全国800人の統計、すごいよこれ。800人ってね、なかなかね。で、18歳のその何聞いたかっていうと、マスターベーションの経験はありますかとか、セックスの経験はありますかとか、気になるでしょこれこれもう、真っ先に気になったんで、のっけからここだけちょっとだけ、ね、チャラッと触りだけね、触りだけね、触りだけっていうか、本当に調査報告だから数字しか入ってないから、数字しかないからね。まずね、オナニーね、マスターベーションの経験あり、男性 89.8、 女性 42.0。 ちょっと驚き、女性半分いっているよ、いくよ、 42.8 って、ほぼ半分じゃん。18歳でもう女性半分、まあまあ男性のね 89.8 の場合はどっちかっていうと、残りの11のお前やってねえのかよって方がびっくりだけど、すごいよね、ちょっとこれはすごい。でね、18歳だよ、これ18歳、セックスの経験の有無、男性 86.6。 嘘じゃない、これ絶対カッコつけてるでしょ絶対8割やってるってか、今ね、今ので、今時の18歳だからね。で、女性 60.8、まあ、ここなんか 60% ってリアルだよねちょっとエロいけどリアルだよね。女性の60は嘘くさくないけど、まあでも俺男性の場合ほら、あれがあるから、素人童貞っていうのがあるから、風俗とかね行っちゃって童貞じゃなくなっちゃうってパターンもあるから、まあね。でもここはちょっとね、なんだ、その性とかそういうそのセックスについて無頓着というか、あまり興味がなくなってきたと呼ばれている若者の昨今っていう、それを私はこう憂いてたわけですよ。どうしてだと思ってたけど、そんなことないね、お盛んですよ今時の18歳以下、全然いいんじゃない、いいんじゃないっていうか、これはなかなかね、すごく俺の数字としてね、なんかろくでもねとかって思うんじゃなくて、うんうん、みんなセックスとかそういうエッチなことに興味津々でいいねって思いましたと。さ、オープニング行こう。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしますって、お便りまた一通来たから、すぐ喋る、この後あと喋るね。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、どうも。5月に入りました。てか今ゴールデンウィークに入らんとしてるんだよね。あれ、ゴールデンウィークって何ぼからだっけ、 ああ、今日からだ。あ、今日、これ入ってんだ、これ。逆に29日あたりから入ってる人もいるんだね。いやー、ゴールデンウィークってね、あんま記憶ないよね、俺らね。何してない、何もしてないからね、意外と記憶がないっていうやつで、まあ、素敵なお休みにしてくださいよっていう感じで、お便りまたもらえたの。でね、ネギちゃんさん、これ、先月ももらえた、ネギちゃんさん18歳、男の火星2000兆円。これ、知りてえ火星2000丁目は、俺の中でね、夢に出るよ、これ。火星2000丁目。2000丁目が。火星、オデッセイとかね、坪さんとこ、俺、火星に対してもね、結構、フェバリットな映画結構持ってるんだけどね、2000丁目知らないからね、ぜひ連れてってほしいかな。質問です。トムさんの10代、20代ってどんな時代でしたか？教えてください。そうだよね。ネギちゃんさんが18歳だから今、さっきのね、性風俗じゃなかった、意識調査でいうところの、ね、今もうビンビンに若い世代の18歳。俺が10代っていうと、ざっくり言うとバブルになってなくて、音楽だとサザンオールスターズとか、あと、ちょっと後にボーイっていうのが出てきて、だから、18歳の君になんて言ったらいいんだろうな。布袋寅泰っていうギタリストさんが所属してたバンドで、本当にX ジャパンばりに、X も古いか。X ジャパンと、ボーイと、で、社会現象ぐらいになったバンドで、それこそ、僕が18歳の頃ってもう学園祭でちょっとバンドブームみたいになって、でその後っていうのは、20代じゃないからね、10代の話だよね。だからもう高校生だろうが大学生だろうが、もうボーイっていうそのバンドのコピーバンドがもう全国津々浦々もう何百件と出てきたぐらい社会現象になったバンドがいて、でどうだろう、ディスコっていうのがあって、まだその今でいうとこのクラブイチャネみたいなのはなくて、デスコって呼ばれてるそのミラーボールがギラギラ回ってて、ユーロビートが流れてるっていうその、時代で、洋楽だったら、マドンナとかシンディ・ローパーとか、そういう人たちが、もういろいろいっぱいいたんだよ。いっぱいいて、そうだな。今の同じ世代だったらね、YouTube でも出てくるとすれば、スティングとか、スティングおじいちゃんになってて、この前見たばっかりなんだけど、イングリッシュマン・イン・ニューヨークっていう曲が名曲で、持ち歌であって、要は、自分はイギリス人なんだけど、アメリカのニューヨークにいると、もう、なんつうの？全然、エイリアンだよね俺ってみたいな歌いやすっげえかっこいい歌なんだ。それをおじいちゃんがアカペラで歌ってたりする、今の YouTube ではね。で俺が10代の頃もうビンビンにその人がオンタイムでその曲歌ってたぐらいかな、10代っていうと。でまだまだ田舎者だったから、東京なんて来たことなくて、あ、一回行ったのかな？修学旅行で10代に初めて、北海道から、上京っていうか修学旅行で行って、その頃ね、あ、そうそう、俺の10代からディズニーランドができてんの。東京ディズニーランドができてる頃で、で、その東京ディズニーランドができた頃に、修学旅行も北海道とか、遠くの高校生は飛行機に切り替えた方がよかんべえな、みたいな話が出てる最中で、俺の代が、深夜特急っていうの？寝台列車で、ね、修学旅行する最後だったの。だから、翌年からもう完全に飛行機で羽田に着いてディズニーランドを楽しもうぜ、みたいな、今時の修学旅行？遠くの生徒の。いや、俺らはね、北海道の滝川っていう、その、ほんとおへそ真ん中辺の町なんだけど、 5時間かけて函館まで行って、さらにそこから寝台で十何時間かけて上野駅まで行くっていう、ほとんど修学旅行の行きと帰りは電車の中っていう、そういう、で奈良に一泊、東京一泊、なあ、東京一泊ないのかな、なくて、だから残り2泊は電車の中、あ、電車というか汽車の中か、あの頃で、そういう時代でしたよ。だからもちろん携帯もなければポケベルがあったぐらい。わかんないでしょう、あのネギちゃんさん、あのてか今時のリスナーで若い人ったらポケベルったってわかんないでしょ。つぼさんわかる、ギリ、まあ、つぼさんギリわかるわ。でも10代だったらもうスマホができちゃってる頃っていうかさ、ガラケー怪しいもんね。そうそう、だから20代になってもう東京に移るんだけど、東京でね、結局のところ北海道が嫌で逃げるようにして東京に来たんだけど、結局田舎臭いところばっかりっていうか、最初の方のラジオ番組っていうか、この番組見てる人とか聞いてる人はわかるんだけど、俺オートバイとかおみこし大好きなのね。で、そうなっちゃった理由が住んだところなのよ。住んだところで、おみこしを担ぐ同好会に入れられ、で、モトクロスとかのレースをする、チームに入れられ、オートバイを乗るようになりっていうのが、上京した俺のベースにあったもんだから、20代はそれこそおみこしずっと担いで仕事して、ツーリング行って林道走ってモトクロスコース走って仕事しておみこししてっていうの繰り返しのような20代で、でその当時ったら、さっきの話するとまだまだスマホなんか出てなくて、PHS っていうNTT とドコダカが、鳴り物入りで、まだドコモができてない頃ね。うん、NTT ドコモっていう会社がやっとできて、携帯電話が肩にかけて、軍隊の無線機みたいな巨大なやつでさ、で、自動車電話がやっと普及してきて、要は、自動車の、ダッシュボードとかに電話ついてるのよ。もちろんピポパピ押すボタンがついてるやつで。で、多分ね、ネギちゃんさんが思ってる以上に、世の中に緑色の公衆電話、ピンク色の公衆電話と緑色の公衆電話と、もっと言うならば、ピポパピって押すやつじゃなくて、ダイヤル式って言って、時計みたいに1から9までが丸い穴に入ってて、わかるかな？03ってやるときは0を1回 G 行ってその回すとこまで行って、次3人指突っ込んで G 行ってやる、毎回そうやって電話かけなきゃいけないぐらいだから、03の何々何々って8個の、電話番号を押すんだったら G 行、要はピポッパピポピってならないやつで、そのピポッパピポピっていうんだって今ならないでしょ。ならないけど、あれ音声で番号を判別してるのね。だからスパイ映画とかでさ、電話の受話器を取って、その喋る方向のところにスピーカーを合わせてピッポッパピッポピッポピって言うと本当に電話かかったのよ。そのだから音声で音階で電話番号を押せたこととかって知ってた？あ、知らない。ズボさんも知らないって。で、それに、PHS ってのは、その電話、公衆電話がもうやたらめったらいっぱいあったから、そこにアンテナ立てたら、携帯電話みたいなんじゃなくて、それこそ Bluetooth ぐらいの狭い範囲で電話したら安いんじゃないっていう、その、本当に電話代が、もうアホほど安い電話が一回出たの。だけど、まあ、携帯電話、の料金と性能がうわっと上がって、まあ正確に言うと PHS っていう業界というか機能というか電話は駆逐されてしまってなくなってしまうのね。で、それよりも安かったポケットベルっていうのは、例えば 123456789 っていう番号の ベルを俺が持ってたとすると、で例えばネギちゃんさんが俺を呼び出したいとすると 1,2,3,4,5,6,7,9,10 ってネギちゃんさんが打つと俺のポケットベルがピーピー鳴るだけなの。でそのピーピー鳴るやつにパッと見るとネギちゃんさんの電話番号とかその番号だけが書いてある。だから呼ばれたな、あ番号ねって言って、呼ばれた方は今度は公衆電話からそのネギちゃんさんに電話をかけると。でその電話をネギちゃんさんは待ってれば、要するに呼び出した俺がかけてくるわけね。っていうのを、世の中のね、ほとんどの営業さんが持ってたの。だから営業さんの携帯電話というよりも会社から、あいつ今どこ行ってんだよってなると、そのピッポッパピッてそれを呼んで来るみたいなね。そういうもので連絡を取っていて、で、インターネットも聡明機って呼ばれるやつで、それこそテキストサイトだから、 YouTube なんてまだまだ全然ヒカキンさんも出てない頃、まだヒカキンさんもだからただで YouTube みたいな動画サイトを配信しだしていたのが、あそれでもそれってもう俺30代だから20代はまだだね。20代はまだテキストサイトと呼ばれてるサイトで、結構サムライ魂とかBラボとかロジックパラダイスとか、そのテキストだけで、その、財を成すというか、もう何万人、何十万人っていう人たちが、そこに集まってる、なんてことは、要するに、今だと普通じゃない？例えば、100万ヒットとかさ、100万アクセスとか、登録者数100万人って言ったら、芸能人だってやるぐらいの世の中になってるけど、俺が10代の頃ってのは、インターネットってそんなにこう、便利なもんでもなくて、もちろんあれだよ。買い物ですら、なかなか、だからアマゾンもないし、GAFA がなかったからね。アップルがまだ iPhone 1を作ってないわけだから、一番最初の iPhone っていうそのスマートフォンと呼ばれるものも世の中にないし、で、パソコンってのは本当に必要に迫られた人間だけが使うものだった。で、アップルなんかは、俺広告代理店に勤めてたから、グラフィック系のこう絵を描いたりするためのソフトだったのね。だから、音楽の人か絵描く人以外アップルコンピューターっていうか Mac は触んないよっていうぐらい、ほんとね車みたいな値段だったの。昔17インチの普通の液晶じゃないよ、普通のブラウン管のモニターにフロッピーディスクって、フロッピーディスクってね、どれぐらいかな、はがき半分ぐらいの大きさのやつに2メガとか5メガとか入って大容量って2メガだよ。2メガって今の画像ですらないよね。でもそれが大容量って言われてたメディアがくっついて、で、ハードディスクがどれぐらいかな、125ギガとか、あ、ギガじゃない、125メガとか。125メガってちょっとした動画だよ。動画でも多いよね、今だったら。でも昔はその125メガぐらいで、モニターつけてキーボードついて、そのフロッピーディスクっていうその2メガぐらいのメディアが入って75万とかね、ローンで買ってたんだもん。でさらにそこに今だと知らない人、多分ネギちゃんさんもわかると思うんだけど、アドビのフォトショップとかイラストレーターって言うじゃない、あれってもう本当にプロしか使わないようなツールだったのよ。だから世の中全然何そのアドビって会社、何美味しいの甘いの辛いのみたいなそんな会社だったのね。でそれだってね1個16万とかね、フォトショップ1個16万みたいなの。もちろんね、今みたいにネットワークで認証して免許証があって1つのパソコンに1個しかできませんよじゃなくて、もっと乱暴だったから16万で買うとコピーし放題っていうの、だからみんなで使い放題で、まあまあそれこそが今みたいなね、このライセンスをちゃんとしなきゃいけないっていうところにつながっちゃうから、よろしくなかったんだろうなっていうその反省も踏まえて言うけど、昔はコピーし放題だったの、どんなソフトでも。だけどそれぐらいの需要しかなかったんだよね、俺らのパソコンっていうのは。その俺が20代の頃だから、昭和あれ1980年代90年代、もうちょっと後かな、あそれぐらいか、1990年代、90年から、だね、97、8年、 2000年問題の手前ぐらいまでっていうのはなかなかあのライセンスっていうかコピーに対してなんつったらいいんだろうな、奔放奔放って言い方だけど、まあだからメーカーさん怒っちゃうよね。だって本当はいっぱい売れるはずなのにバンバンコピーするバカがいるわけじゃん。それは俺もそうだったんだけど、そういったことが行われてる時代でしたね。だからまあ今のネギちゃんさんだけをまあ言うと、俺的にはよ、今の時代の方が500倍いいと思うから、すごく羨ましいと思う。だ自分の10代20代を今やり直したいと、今のスペックで今のこういう SNS とかがバーッとある時代に生き直したいって強く思うので、過去のこともうね、別に回想する必要もないと思う。バブルは良かったとか言うけれど、絶対今の方がいいから、今のこの何でもできるこの SNS が出てきてる時代の方が100倍いいと思うから、楽しいしね。だからネギちゃんさんはこの今の時代を謳歌して楽しんでほしいなと思うわけですよ。俺エロネタ喋ってねえな、この半分後でエロネタ喋るね。とりあえず CM へ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
いやー、ネギちゃんさんごめんね、なんかね語れね、いろいろありすぎて10代と20代を語れば、まあまあいろんなことを、時代背景で言ったらバブルもあったしあれもあったんで何とも言えないけれど、今の時代の方が500倍いいとだけは断言したけどね。で、オープニングで語ったさ、なんだら、18歳の性の経験人数みたいなところと一緒で、今時の高校生の恋愛事情。あ、今更なんだけどあれね、トムのおはこんちや版では、ね、突然エロネタとか喋りますんでね、そういうのが不得意な方はですね、即刻、半分聞いといてなんですけど、半分聞いといてなんですけど、視聴を中止してください。で、全然ね、そうのエロ関係ないね、面白い番組は、ミュージックゼロいっぱいありますから、そちらの方をどうぞご視聴ください、ということを言っておかないとっていうか、高校生のセックス事情、彼氏、彼女、どうやって見つけたり、エッチなことしてんのっていう、全然違うね、俺の頃より。俺の頃ってもうどっちかって言うとヤンキーだったし、喧嘩売るのはカバンに白テープ、買うのは赤テープみたいなね。そんな、で、ドカンと短乱が流行っててみたいな、ビーバップハイスクールとか、湘南爆走族とか、そっちがメインだった時代だから、まあ、ヤンキーやってりゃ、モテたよね。それと、ヤンママじゃないけど、ケバい姉ちゃんやってたら、いい女って言われてたよね。あれ、だからアイドルとかもだってスケバンデカとかあったからね。そういう時代だけど、今は違う。今はそんなんじゃないもんね。まずもう SNS だって。とにかく SNS で、もうツイッターで、あ、この子よくねとか、マジイケメンみたいな感じになったら、フォローするだってね。で、その後の、これ最近やっと分かった、フォローバ。あれ、フォローバックでフォローバなんね。え、フォローバよろしくとか言われた時、え、何すいません。フォローバって思ってたけど、フォローバックの意味なんだね。で、その後に、ダイレクトメールじゃなくて、あれ、DM なんだっけ、つぶさあれ。DM 返しっていうの。フォローバックしたやつに、今度は、あ、そう、ダイレクトメッセージでいいのか。あ、同じだ。だ、DM だ。要は、そのフォローした、ツイッターの、もともとアカウント持ってる人が、そのフォローバックに対してリプライをするっていうので、知り合いが出来上がるわけ。で、その知り合いが、最終的に LINE のアカウントを教えることにつながって、LINE で話すようになって、 っていうノリがもう普通だ。それこそ常識的というか、今のそういう流れに乗り切れないおじさんおばさんは、結果的にそれってさ、そのテレクラとかさ、その出会い系のそのなんかいかがわしい感じに見えちゃって、全然良くなかったって思うんだけど、そんなことないんだよね今はね。今そんなことなくて、その本当に人と人とをつなげるツールになってて、それに対して悪いと思ってないっていうのかな、その証拠に TikTok、Instagram 等のその後の高校生の利用率は 90% で、さらにそれから気が合った仲間が、LINE で合流して実際に会うまでのやり取りとしては 68%。 ここすごいじゃん、こういうことなんだよね。で、SNS を通じた男性と出会い、そしてそれと、お付き合いしたり、エッチなことしたりという経験がある女子高生は全体からして 30% に上る。これもだからちょっとリアルな感じだよね。ということはです、ね、SNS で出会って、でここ重要、半年ぐらい話すんだって。でだからいきなり会わないっていうね、半年話した異性とじゃあ実際に会っちゃうみたいな、要はなんだっけ、あれなんつんだっけ、普通に合コンじゃなくてネットの人が実際に会うの、オフ会、そうそうそう、オフ会にいきなりたどり着くんじゃないってことね。だから、あ、最近の若い子っていいじゃん、そのだから自分のその身の守り方とか、その SNS とかの付き合い方分かってんだな。半年のスパンでいいやつか悪いやつかの見極めがあって、それで会うんだって。そのだから感情的にこう刹那的にね、連絡して即愛なんとかみたいなのが横行してるかっていうと、そうじゃないんだっていうのがちょっと驚きだったんで、おじさんは最近っていうか、そのネギちゃんさんじゃないけど、今の10代とかにちょっとしたそのシンパシーっていうか、すごいなっていう、その本当にすごいと思ってる。でだからもしかしたら今おじさんたちとコミュニケーションしやすいところに来てんのかななんて思ってるよ。変な話、昔のいい時代とか昔の悪かったこととかをちゃんと噛み砕いてもらえる世代が来たのかななんて思ってて、最近思ったのね、高校生がね、ちょっとわからない言葉とか、いやこれって四面楚歌じゃねえみたいなこと言うと、四面楚歌検索してるのね。で検索した速攻で、あ、なるほどそういうことっすね高橋さんみたいなことを言って要はだから検索することを嫌がってないというか躊躇しないで、調べることをめんどくさいと思わない。それこそだからネット環境さえ、電波さえ来てればバンバン調べるし、それで話を合わせるからこそ大事みたいなことを思ってる。だから検索することが失礼だったり何だったりって誰も思ってないし、あくまでそれを理解するための探求心として、目の前でもどんどんその理解していく、分からなかったら速攻で調べる人が多いっていうのはこれすごいことだなと思うので、ちょっとおじさん感服中でございます。10代にだから日本の未来は明るいんじゃねえかなと思ってる次第でございまして、はい、ちょっと喋りすぎたら CM へ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリ、この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲスト呼んでませんが、皆さん聞いてやってください、よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、喋りすぎ。あのね、なんだろう、曲も入れられなかったな。なんか、俺、今日、テンポわかんない。いやー、早く終わらせるよ。いや、エッチなことも喋ってないのにさ、困ったね。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。くださいじゃない。いや、ください。すごい、もうね、2ヶ月連続でお便りもらうなんてね、幸せの極み。ツイッター、ね、ミュージックゼロチャンネルではリスナーからのフォロー、リプライ、大募集でございます。M アンダーバー、Z アンダーバー、CHANNEL、フォロー、リプライ、よろしくお願いいたしますと。つぼさん、デルタ IR でエアーです。ツイッター最近つぶやいてるでしょ。うん、ツイッターでね、エアーってやれば、今、ポショポショつぼさん話をしておりますので、もしかするとツイキャスで何かポロッと生配信しだすかもしれないので、フォローしといてくださいね。フォローしとくと確か、配信始まるとき告知来ますからね。あと YouTube の方はなんか上がりました？上がってねえです。上がってねえですけれども、YouTube の方もデルタ IR でエアーでございますので、ね、チャンネル登録よろしくお願いいたしますと。で、高橋智明の方は、高橋智明トムボックス TOMBOX でございます。雑談、フォークギター、怖い話、ベイプとかやると、上位に来ますので、チャンネル登録をしていただけるとやる気が出ます。やる気しかないよね。なんか誰も見てなかったらやっぱやりたくないし、そうなんだよね。ミュージックゼロだって誰かこうやって聞いてくれるなと思うから、バンバンやりたいと思うので、チャンネル登録、フォロー、リプライ、ツイッターも YouTube もよろしくお願いいたしますという感じでございます。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。高橋智明でした。来16日はちゃんとエロネタやるからね。バイバーイ。